6ページ。10月から12月は、県下一斉滞納整理強化期間です。毎年10月から12月までの3ヶ月間は、県下一斉の滞納整理強化期間とし、税収確保と納税率向上のため、滞納整理の取り組みを強化します。納期限内に納付した納税者との公平性を保つため、徴税などを滞納している方について、財産調査、滞納処分、差し押さえなどを積極的に行います。税金を滞納すると、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を発送します。督促後も完納しない場合は、財産などを調査し、財産などが発見された場合は、法律に基づき滞納処分、差し押さえなどを行います。そうならないためにも、定められた納期限内に自主的に納付してください。納付できない事情があるときは、税務課では納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けています。やむを得ない事情により納税が困難な方は、早めにご相談ください。滞納を未然に防ぐために、徴税の納付は便利な口座振替で、町では徴税の納付について、便利で安心確実な口座振替を推奨しています。今年から税務課窓口で、キャッシュカード読み取り端末による口座振替の申し込みが可能になりました。詳しくは税務課へお問い合わせください。また、従来通り、町内に支店のある金融機関での申し込みも可能です。その場合は、金融機関の登録印鑑、通帳などを持参して、各金融機関で口座振替の申し込みをしてください。国民健康保険の脱退の手続きを忘れずに、国民健康保険から社会保険に変わったときは、国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。加入した社会保険などの資格確認書、または資格情報のお知らせを持参して、町民課にて手続きをしてください。脱退の手続きを行わないと、国民健康保険に加入している状態が続き、課税されたままとなってしまいます。町民税、県民税の特別徴収について、町民税、県民税が普通徴収、自分で納付書や口座振替で納めることになっている方が就職した場合、納期限が来ていない納期のものは特別徴収、会社にて給与から差し引きして納めることに切り替えが可能な場合があります。納め忘れがなく便利ですので、勤務先の給与担当の方に確認をしてください。滞納処分に関する質問と答え。質問1、事前に連絡なく財産を差し押さえられました。連絡はないのですか？答え1、納期限を過ぎても納付がない方には、督促状を発送していますので、滞納処分前の連絡は行いません。質問2、少額滞納しかしていないのに、勤務先に給与照会が届いたため、勤務先の方に滞納があることが知られてしまいました。なぜこのようなことをするのですか？答え2、滞納税額の多少に関わらず、滞納がある方に対して、法律に基づいて、財産調査の一環として、給与照会を行っています。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線153、157、158、口座振替について、電話内線151、152、国民健康保険の脱退について、町民課、電話581-2121、内線113から115、寄居町合同表彰式を開催します。 広く町民の模範となる功績のあった方や、地域に貢献をされた方々を表彰します。今回の表彰式では、合併70周年記念事業として、町内で活動されているコーラスグループを招き、歌唱によって受賞者に祝意を表します。表彰式は関係者以外の方も自由にご観覧いただけます。日時11月8日土曜日午前10時から正午。場所、寄居町民ホール。表彰内容、寄居町表彰。商工会永年勤続者表彰。公衆衛生連絡協議会献血協力者表彰。交通安全ポスター作文コンクール表彰。福祉兵庫表彰。問い合わせ、総務課。電話 581-2121 内線315。7ページ。特別障害者手当。障害児福祉手当、在宅重度心身障害者手当のご案内。重度の障害を有し、日常生活において介護などを要する状態にある方に対して、負担の軽減を図るために支給される手当があります。各種手当の支給には申請が必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。申請、問い合わせ、福祉課、電話 581-2121 内線125。特別障害者手当。在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するための手当です。対象、20歳以上で身体または精神の重度の障害により、日常生活において、常時特別の介護を要する状態にある方、なお、特定の施設に入所中の方、病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方は、支給の対象外となります。手当額、月額29,590円、令和7年度。障害児福祉手当、在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。対象、20歳未満で身体障害者手帳の1級の一部及び2級の一部の方、療育手帳丸 A 相当の方、並びに精神障害、血液疾患などで同程度の障害を有する方、なお、特定の施設に入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方は、支給の対象外となります。手当額、月額16,100円、令和7年度。在宅重度心身障害者手当、在宅重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。対象、在宅重度心身障害者手当をすでに申請されていた方で、平成22年1月1日より前に、特別障害者手当などの受給が開始となった方や、特定の施設に入所などした方は、在宅重度心身障害者手当が喪失扱いとなっていますので、福祉課で再申請の手続きが必要となります。1、身体障害者手帳1級または2級の方。2、療育手帳丸 A または A の方。3、精神障害者保健福祉手帳1級の方。4、超重症心身障害児。5. 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方。なお、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は対象外となります。手当額、月額5000円。9月と3月に6ヶ月分ずつ支給。なお、住民税非課税が10級条件となります。 特別障害者手当などを受給した場合や、特定の施設に入所したなどした場合は支給停止となります。特定の施設に関しては、福祉課へお問い合わせください。その他、特別障害者手当などの資格を喪失された場合や、特定の施設、対処などされると、在宅重度心身障害者手当を受給できる場合があります。65歳未満で未申請の方は、福祉課へご連絡ください。特定の施設に関しては、福祉課へお問い合わせください。在宅重度心身障害者手当が支給停止中の方で、特別障害者手当などの資格を喪失された場合や、特定の施設を対処などされると、支給停止が解除できますので、該当する場合は、福祉課へご連絡ください。特定の施設に関しては、福祉課へお問い合わせください。重度心身障害者医療費助成制度の助成対象が拡大します。重度心身障害者医療費助成制度とは、一定以上の等級の障害を抱える方に対して医療機関を受診する際の医療費の助成を行う制度です。令和8年1月から重度心身障害者医療費助成制度の対象が精神障害者保健福祉手帳2級お持ちの方まで拡大します。助成内容、自立支援医療、精神通院医療を利用して受診した際の自己負担額を助成します。入院費や通常の内科、外科受診の際の通院費や調剤費用は助成の対象外となりますのでご注意ください。申請方法、新たに助成制度の対象となる方には11月中旬頃から通知を送付します。通知をご確認の上、福祉課へ申請してください。なお、身体障害者手帳、療育手帳所持者の助成範囲については変更ありません。重度心身障害者医療費助成制度の詳細については、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121 内線125、8ページ、保育所、保育園、新規利用希望者申し込み受付を行います。町では、来年4月から新たに保育所、保育園の利用を希望される方の申し込み受付を行います。なお、現在利用している児童については、保育所、保育園を通じて継続入所にかかる必要書類を提出してください。入所年齢、保育所、保育園、0歳から5歳、よりのこキッズ保育園、小規模保育園泉は0歳から2歳、保育料、各世帯の市町村民税の課税額に応じて定められ、3歳から5歳児クラスの児童、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの児童の保育料は無料です。また、多子世帯の児童については、減免、無償化の制度があります。給食費、町立保育所、3歳から5歳児クラス、月額5200円。私立保育園、3歳から5歳児クラス、各保育園で設定した金額。なお、0歳から2歳児クラスについては、保育料に給食費が含まれています。町独自の負担軽減措置、第3子以後の給食費のうち、副食費について、町独自の軽減措置を実施しています。利用については、申請が必要です。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。受付期間、11月4日火曜日から14日金曜日、なお、土曜日、日曜日を除く。入所要件、 次の理由でお子さんの保育を必要とする場合、1、仕事、2、妊娠・出産、3、保護者の病気や怪我・障害、4、同居している親族の介護、5、給食活動など。詳しくは子育て支援課で配布する寄居町保育施設のご案内、または町公式ホームページをご確認ください。町内保育所保育園一覧はこちらからの町公式ホームページの QR コードがあります。申し込み方法、子育て支援課で配布している申し込み用紙などに必要事項を記入し、同課へ提出してください。申し込みの際、就労証明書などの提出も必要です。不備がある場合は受付できませんので、時間に余裕を持ってご準備ください。その他、町外の保育所保育園の利用を希望される方は、該当市町村へ申し込み期限及び必要書類の確認をお願いします。なお、申し込み受付は寄居町の子育て支援課です。問い合わせ、子育て支援課、電話 581-2121、 内線 201-202。 ふるさと寄居子ども合同発表会を開催します。町では寄居町合併70周年を記念して、ふるさと寄居子ども合同発表会を開催します。町内の保育園、保育所や幼稚園の児童が合同で交流と学びの機会として歌や演技を披露します。寄居町の未来を築く子どもたちの元気な姿と練習の成果をぜひご覧ください。日時10月25日土曜日午前9時30分から11時45分、会場9時から。場所、寄居町民ホール。内容、町内の保育園、保育所や幼稚園などの5歳児クラス、年長クラスの児童が歌唱、演技の披露をします。日程、時間、9時30分から。内容、開会式、9時40分から幼児保育園、9時55分から町立寄居保育所、10時10分から拳保育園、10時25分からゆずの木保育園、10時40分から泉保育園、10時55分から町立おぶすま保育所、11時10分からより若竹幼稚園、11時25分から全員合唱、曲目手のひらを太陽に、11時30分から閉会式。一般の方の観覧について、一般の方の専用観覧席を用意しますのでご利用ください。問い合わせ、子育て支援課、電話 581-2121、 内線201。新入学準備費のお知らせ、入学前に支給します。町では来年4月に町立の小学校・中学校に入学するお子さんがいるご家庭で、経済的な支援を必要とする保護者に対し、新入学準備費用の一部を援助します。対象、1、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給されている世帯、児童手当ではありませんのでご注意ください。2、令和7年度またはその前年度において町民税が非課税の世帯。3、保護者の職業が不安定などの理由で生活保護に準ずる程度にお困りの世帯。なお、この他にも援助を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。申し込み、12月24日水曜日までに教育総務課または各小学校に申請用紙などを提出してください。申請用紙は各提出先で配布しています。その他、新入学準備費の支給を受けた方は、令和8年度就学援助費のうち 新入学児童生徒学用品費などは支給されません。なお、令和8年度、就学援助を希望する場合は、別途申請が必要となります。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121 内線512、9ページ、寄居町就学資金給与制度、ご利用ください。町では、町内在住で、就学の意欲を有しながら、経済的な理由により、高等学校などでの就学が困難な方を対象に、就学に要する資金の一部を給与します。対象、次のいずれにも該当する方。1、生年月日が平成22年4月1日以前の方。2、令和5年4月1日以降、新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部に入学した在学中で在学期間が3年以内。3、町内に引き続き6ヶ月以上住んでいる。4、正規の就業年限の勉学に耐えられる成功の善良なもので、経済的な理由により学資の支出が困難な世帯の高校生など、就学金の額、月額5000円、なお、認定月からの支給となります。申請方法など、次の書類を教育総務課へ提出してください。1、就学資金給与申請書。2、在学など証明書、町で定めた様式のもの。3、経済的な理由で、就学困難なことが証明できる公的文書。例、生活保護受給証明書、児童扶養手当証書などの写しなど。認定について、申請は随時受け付けていますが、認定月は受付日によって異なります。対象となる世帯の例、生活保護受給世帯、生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯、町民税が非課税の世帯、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯、家計が急変した世帯、なお、この他にも給与を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121 内線511。カローリング親善大会体験教室ご参加ください。町では第18回寄居町カローリング親善大会を開催します。また、大会前に体験教室を実施します。初めての方からベテランの方までぜひご参加ください。親善大会、日時11月23日、日曜日祝日、午前8時30分開会式、受付8時から、定員1チーム3人編成、男女混合可能とし、最大申し込み順48チームまで、競技方法、各チーム4試合を行い、少数や合計得点により、順位を決定します。組み合わせは当日発表します。申し込み、10月31日金曜日までに、障害学習課に備え付けてある参加申し込み書に必要事項を記入し、同課へ提出してください。その他、開会式はチーム全員で参加してください。体験教室、日時10月19日日曜日午前9時30分から11時30分、11月22日土曜日午後3時から5時、定員申し込み順各50人、申し込み各開催日の3日前までに直接または電話で障害学習課へお申し込みください。カローリングとは、氷上のスポーツ、カーリングからヒントを得て誕生したインドアスポーツです。 子供から高齢者まで、年齢、性別、体力に関係なく、どなたでも気軽に楽しめる競技です。右にカローリングについての QR コードがあります。共通、場所、総合体育館、朝子記念館、対象、町内に在住、在勤、在学の方、持ち物、体育館シューズ、運動しやすい服装、タオル、水分補給ができるものなど、費用、無料、問い合わせ、障害学習課、電話、581-2121、内線531。